壱岐市政だより、8ページ。壱岐市からのお知らせいろいろ。市の政策。4月1日から、壱岐市民病院は、長崎県壱岐病院になります。お問い合わせ、病院管理課、電話 47-6667。長崎県壱岐病院、壱岐市民病院、電話47-1131。この度、長崎県病院企業団への加入に伴い、壱岐市民病院は長崎県壱岐病院に名称変更となります。長崎県病院企業団は、長崎県と県内関係市長によって病院を共同経営することにより、住民の健康な生活の確保を目的として設立された組織であり、市民病院の経営母体は変更になりますが、平成27年4月以降の診療体制及び医療スタッフについては今まで通りです。今後も市民病院の基本理念にある、患者さんが安心して治療・療養に専念でき、先進的で温かい包括医療ができる地域の中核病院を目指し、市民皆様に信頼される病院であり続けるよう、長崎県病院企業団とともに医療体制の充実に取り組んでいきます。なお、平成27年4月1日からの診断書等の使用料・手数料が改正になります。詳しくは病院へお問い合わせください。診断書 9,1540円、診1620円、その他の診断書 9,1540円から5,140円、診1620円から5,400円、証明書 9,720円、診1,080円、その他証明書 9,200円から5,140円、診200円から5,400円。路線バスの壱岐病院、旧壱岐市民病院経由便を拡大します。お問い合わせ総務課総務班、電話48-1111、壱岐交通株式会社、電話47-1255。4月1日から壱岐交通株式会社が運行する路線バスのうち、勝本・湯の本方面の一部の便、田の上バス停からの乗り合いタクシーに接続する便、及び郷の浦発2便が、壱岐病院、旧壱岐市民病院を経由することになりました。なお、これに伴い田の上バス停からの壱岐病院行きの乗り合いタクシーは3月31日をもって終了します。経路など詳しくは3月中に配布の回覧チラシ、または壱岐交通株式会社のホームページをご覧ください。第3回、第4回、壱岐市自治基本条例審議会を開催しました。お問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。市では、市民が主体となるまちづくりを目指し、市民、行政、議会などの役割分担やまちづくりの方向性を定める自治基本条例の制定に向け取り組んでいます。第3回、1月20日。第4回2月26日の会議では、市が作成した条例草案に対し委員皆さんよりたくさんの貴重な意見をいただきました。その模様、議事録については市ホームページに掲載しています。なお、次回第5回の会議では、今回いただいた意見に対する回答を市から行う予定です。壱岐市ケーブルテレビ使用料免除の更新手続き。お問い合わせ、制作企画課企画班、電話 48-1134。 平成27年度分の壱岐市ケーブルテレビ、光テレビ、使用料と減免申請の受付を4月から開始します。現在、免除となっている方の免除期間は、平成27年6月分までとなっていますので、7月以降も引き続き免除を受ける場合は、6月末日までに申請書を提出ください。なお、申請書は受付窓口で配布のほか、壱岐市ホームページからもダウンロードできます。全額免除となる対象、NHK 受信料全額免除の世帯、半額免除となる対象、1、NHK 受信料半額免除の世帯、2、世帯構成員全員が満70歳以上、かつ市民税非課税の世帯、3、自治公民館、老人憩いの家、僻地保健福祉館、注意事項、いずれの場合も税務上、世帯構成員が他の世帯の方から扶養されていないことが条件になります。免除決定後、使用料等が滞納となった場合は、免除が取り消しになります。受付窓口、政策企画課及び市役所各支所各事務所、暮らしと住まい、屋外広告物、看板等について、お問い合わせ、建設課管理班、電話 42-1111。去る2月15日に札幌市内において看板の一部が落下し、歩行者に当たる事故が発生しました。このような事故の再発を防止するため、屋外広告物、看板等を設置されている方は、設置・管理する屋外広告物の安全性について点検を行うなど、万全の措置をお願いします。安全・安心住まいづくり支援事業、お問い合わせ、建設課建築班、電話 42-1111。 市では、戸建て木造住宅の耐震化を促進するため、住宅の所有者等が耐震診断、改修計画、改修工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。補助金に関する要件等、詳しくは建設課へお問い合わせください。壱岐市消費生活センターを設置しました。お問い合わせ、壱岐市消費生活センター、観光商工課内、電話 48-1111。観光商工課、郷野良庁舎3階、内に、壱岐市消費生活センターを設置しました。これまでも消費生活相談窓口で相談事例の対応に当たってきましたが、複雑化、深刻化する消費生活相談により適切に対応するためにセンター化し、機能を強化しました。今後は、パイオネット、全国消費生活情報ネットワークと、全国の相談事例などを共有することで、今まで以上に情報入手が容易になり、訪問販売、電話勧誘などの悪質商法や多重債務などの様々なトラブル事例の解決に向け、専門の相談員がアドバイスします。また、出前講座なども行います。お困りの際は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。相談受付時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時、閉庁時を除く。出前講座などで相談員が留守にする場合がありますので、事前の電話予約をお願いします。空き家、空き地情報を募集します。お問い合わせ、政策企画課企画班、電話 48-1134。 市では、定住人口減少の対策として、市外から壱岐市への移住希望者に情報を提供する、空き家・空き地情報バンクを開設しています。市内に空き家・空き地を所有していて、当該からの移住者に対して、賃貸、売却、主に賃貸、 していただける方からの情報提供をお待ちしています。提供いただきました情報は物件情報を壱岐市ホームページに掲載し情報発信します。登録の際は登録用の写真撮影および現地確認をさせていただきます。壱岐市ホームページで情報がご覧になれます。暮らし環境から田舎暮らし空き家空き地情報、芦部地区第11分団格納庫が落成、お問い合わせ消防本部総務課電話 45-3037、 昨年4月の壱岐市消防団の組織編成替えに伴い芦部地区第9、10、11分団の管轄区域が一部変更され、第11分団の管轄区域は箱崎地区一円となりました。これにより11分団の新格納庫が管轄区域のほぼ中央部に位置する箱崎釘のオフレ地内に建設され、去る3月8日に落成式が執り行われました。格納庫新設で地域における有事即応体制が整ったことにより分団員の士気がさらに高まることが期待されます。写真があります。説明文、箱崎釘のオフレに新設された芦部地区第一分団格納庫、写真終わり。住宅リフォーム支援事業、お問い合わせ建設課建築班電話 42-1111。 市では地域経済の活性化と良質な住宅ストックの形成を図るため、住宅の所有者がリフォームを行う場合にその工事費用の一部を補助します。補助金に関する要件等、詳しくは建設課へお問い合わせください。住民票の肩書き記載にご協力ください。お問い合わせ市民福祉課市民班電話 48-1116。 肩書きとは、肩書きとはアパートや市営住宅などの集合住宅の建物名、部屋番号のことです。これまで本市では住民票、印鑑証明などに肩書きを記載しておりませんでしたが、各種通知などが確実に届くようにするため肩書きを住所の一部として扱うこととしました。変更点、現行壱岐市〇〇町〇〇ふれ〇〇番地、変更後壱岐市〇〇町〇〇ふれ〇〇番地以下波線〇〇住宅三角等、四角四角四角号、波線終わり。波線の肩書き部分を住民票に新たに表示します。表示の実施開始日、平成27年3月20日金曜。対象者、アパート市営住宅など集合住宅にお住まいの方。手続き方法、対象の方は印鑑と本人確認書類、運転免許証、住基カード等を持参の上、市民福祉課市民班または各支所市民生活班窓口で住民移動届の手続きをお願いします。本人及び同一世帯員以外の方が届出する場合は委任状が必要です。市営住宅にお住まいの方へ、市営住宅にお住まいの方については順次肩書きを記載し別途通知しますので手続きは不要です。すぐに肩書き記載を希望される場合は窓口でお手続きください。健康と福祉、国民年金保険料の納付、お問い合わせ健康保険課国保介護年金班電話 45-1111。 平成27年4月から翌年3月までの国民年金保険料は月額 15,590 円です。 お近くの金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局等で、日本年金機構が送付する納付書で納付ください。納付書は4月上旬ごろ発送予定です。他の納付方法には口座振替があります。手間がかからず、納め忘れを防ぐことができる上、振替方法によっては保険料の割引があります。口座振替をご希望の方は、納付書、通帳、届出印をご持参の上、金融機関へお申し出ください。他にも、クレジットカードによる納付や、インターネット等による電子納付等もできます。満100歳、長寿を祝って。お問い合わせ、市民福祉課、地域福祉班。電話 48-1116。市では、満100歳のお祝いを迎えられた方に、報奨と祝い金を贈呈しています。西川吉野様、勝本町、大正4年2月生まれ。現在、体調を崩され病院で療養中の吉野さん。この日は、ご家族や病院の職員に囲まれてのお祝いとなりました。近頃は耳が聞こえにくくなり、会話はどうしても大声になりますが、大声で話せないところでは筆談をされるそうです。記憶はしっかりとしていて、タンスの何番目に何があるとはっきり覚えているそう。少し前までは島内史を読むことを楽しみにしてあったそうです。特別なことは何もしていないとのことですが、漁師の嫁でもあり、魚は大好きとのこと。魚と野菜をよく食べることで長生きできているのかもとのことでした。平尾静様、郷の浦町、大正4年2月生まれ。ご家族やヘルパーの支援により、ご自宅でお過ごしの静さん。この日はご家族に囲まれてのお祝いとなりました。一人息子を残してご主人が戦死され、ご苦労も多かったそうです。田畑を耕しながら、飛空士の飼育に力を注がれました。手をかけ、大事に育てた飛空士は、和牛共進会において、幾度も優秀な成績を収められ、当時いただいた賞状やメダルは、今も大事に残してあるそうです。90歳くらいまでは、何でも自分でしてあったそうです。股関節を骨折後、移動には介助が必要になりましたが、食事は自分で取られるし、会話もしっかりされています。鵜飼弥代子様、郷の浦町、大正4年2月生まれ。現在、老人保健施設、幸風でお過ごしの弥代子さん。この日は、ご家族や老健施設の職員に囲まれてのお祝いとなりました。お若い頃は満州にいて、戦後、ご主人の出身地である岐阜に帰還。満州生まれのお子さんたちは言葉がわからず、小学校へは通訳として一緒に通っていたそうです。その後、出身地である壱岐に家族全員で帰り、食堂喜楽を始めたそうです。近所はその当時とは変わってしまい、今では一番古い店ではないだろうかとのお話でした。70歳を過ぎる頃まで元気にお店に出られていたそう。物のない時代、手先が器用だったため、何でも工夫して手作りされていたとのこと。それが長生きにつながったのかもとのことでした。写真が3枚あります。ご家族と白川市長に囲まれ、包丁を手に持たれている3人の方々です。写真終わり。